とまずお話ししたいことがあるのが、前回ゆずきあさこさんのお話をしたんですけど、ちょっとまだ読む途中でちょっと言ってしまったんですけど、ちょっとちょうど今読んでまして、ランタン、
はい、
あ、
ランタン、
ランタンっていうやつなんですけど、ちょっとストーリーが恵泉女子学園を舞台にした、舞台というかの創設者である河合道さんっていうのが基本的なストーリー路線になってまして、うん、
それ実在する話？
一応なんか実在する人なんですけど、うんうんうん、でその人まだ途中なんでちょっとあまり話せないのとネタバレも全然あってないんですけど、うん、
はい、
その人の話でその先生役、先生役っていうか先生とかに津田梅子とか、
はい、
まあ、出てくるっていう話だったんですけど、ちょっとまだ読む前になんか適当なこと言っちゃったかなと思って一応訂正入れたいなと思ってて、でそのランタンの何が面白いかっていうと、
はい、
登場人物がかなり多彩なんですね。その夏目漱石とか、
はいはいはい、
二戸稲造とか、
はい、
あのお札で有名どころがたくさん出てくるんですね。
お札に出てるから出してるんじゃないの、
わかんないんだけど、
うん、
まあそういう、まあ本当にそこに接点があったかどうかはわかんないけど、
うん、じゃあファンタジーだね。
そう、まあそのゆずきさんの作品っていうのが一応エンタメ文学らしいんで、エンタメ要素が、エンタメ文学、
はい、
なんでエンタメ要素が強いんで、その兼ね合いでっていうのがあって、
はい、
多分そういうのが面白く書かれてるっていうような感じなんですけど、はいはいはい、またちょっとちゃんと読んだらちゃんと言いますんで、
ちゃんと読んだらちゃんと言います、はい、あ、でももう言わなくていいよ、
言わなくていいよね、
うん、
あとはもうネタバレになってくるんで読んでくださいっていうことでいいと思うんですけど、ちょっと前回のやつがあまりにちょっと適当なこと言ったかなと思ったんで、ちょっと一応訂正だけしたいなと思って言ってます。
これだけ毎日のように勧められるんですけど、
うんうん、
全く私の金銭に触れるものがなく、
うんうん、
一冊も読んでません。
いいですよ。それ多分本ってなんか僕小学校4年生の時に女性の先生だったんだけど、
うん、
本っていうのはたまたま本屋さんに行って、うん、手に取ったものがあなたの運命のものですみたいなことを言った人がいて、うんうんうん、先生なんだけど、
はいはい、
それがその何気なく取ったものが自分の中でちょうどなんかヒットするもの、
はい、
だからその本屋さんに行くっていう行動がまず大事ですみたいなこと言われたんだけど、
なるほどね、なるほどね、まあその表紙でジャケ買いしてもいいし、
うん、
ただ自分がどういう形で気に入るかっていうところ、
そうそう、
だから伊藤さんに勧められてる段階で、
うん、
多分気に入らないだろうなって思ってるから、
絶対そうだよ、
読まないのかもしれないけど、
うん、読まなくていいよ、そう、うん、自分が本当にフィットするものだけ読んでもらえればいいんだろうなって思うし、僕もなんか、うん、その声がいいからとかっていうので聞いてたりとかする、まあ、でそこから派生でいろいろ聞いてたりするものも多かったりするんで、うんうんうん、何も言えないんですけれど、あと知識もないものがあんま言ったところで、はい、まあ、響かないものも知ってるので、
うん、
ただまあ適当なことはちょっと言っちゃいけないなって思ったので、はい、一応それでちょっとお話しさせていただきました、
はい、はいはい、ありがとうございます、
はい、
冒頭ちょっと前回の訂正から始まったんですけど、
はい、
最近ちょっと暑い日が続きまして、
はい、私はもう一個話したいことある
まだあるんですか、はい、はい、どうぞどうぞ、世間話じゃなくて、
世間話じゃないです、
世間話じゃないの、
基本的に、
はい、
あのまあ、これ一般通例として、
一般通例
合ってる使い方、
うん、
一般的なこととして、はい、政治宗教の話と、
はい、
あと何でしたっけ、そう、政治宗教の話ってしちゃダメじゃないですか、
政治と宗教の話、いやいやしちゃダメじゃないですよ、まあ、日本ではね、
日本ではそんなタブー視されてるし、うん、 あんまりね、あと海外でもダメでしょ、
海外は結構政治の話をみんなする、
あ、そうなんだ、
うん、
するかもしれないんですけど、うん、なんかそれって知らぬ間に植え込まれたものじゃない、
うん、何それ、
そういうなんか政治宗教の話はしちゃダメですみたいな、学校の先生から教わったみたいな感じの一個のものじゃないの、
なんかノルウェーでは結構政治の話はしないとバカなのって思われるところはある、
あ、逆に、
うん、まだそのやっぱ一般的にその政治に関心があるっていうのは、こう大人として当然だから、あのそれも喋れないのっていうのは結構なんだ、ダメなんじゃないっていう、人としてどうなのっていうところはあるけど、
なるほどね、そのちょっと今の話で違う話になっちゃうかもしれないんですけど、 なんかツイッターで上がってきた話として、うん、今回台湾に帰るんですみたいな台湾の人がいて、あ、なんで帰るんですかみたいな感じで、ちょうど投票があるからみたいな感じで、
うんうん、
で投票のために帰るんですみたいな、未来を変えるために行くんですみたいな、うん、っていう人が、女の子が上がってて、多分 NHK か何かだと思うんですけれど、うん、見てないんでその切り取りしか見てないんですけれど、
うん、
でその帰って合わせてそこで、まあ、若者同士の集いみたいなところで、
うん、
他の、あの政党の人とぶつかったら、
うん、
自分の持論、自分はこの政党を支持してますみたいな、
うん、
サポートしてますなのかな、うん、っていうような話をそれぞれしてるのを聞いて、
うん、
あ、やっぱまあ日本と違うなっていうのはあると思うんですけれど、っていうのをなんかそれでニュースで取り上げられてたんですけれど、
うんうん、
実際自分のことをちょっとお話ししたいなと思ったのが、
はい、
1週間前か2週間前の話になってくるんですけど、
うん、
あの池袋に行ったんですよ。
池袋、あ、行ったね、行ったね、
うん、2週間前ぐらいかな、行ったんですけれど、行った時にあの池袋に北区行ったわけじゃなくて、その池袋はたまたま通り道で行っただけなんですけれど、うん、そこでその路上演説をしてたのね。
まあ選挙近いっていう噂もあるので、
うんうん、
はいはいはい、
でその、まあ、政党は言いませんけれど、うん、その政党の方がそのこうこうこうでみたいな感じで熱く語ってるんですね、
うん、
でその池袋行かれたことありますよね。
あるあるある。
結構こう東京都の中でも人口、駅周辺の人口度合い、密集度合いで言えばかなりいっぱいいるでしょ。
いっぱい、まあでも
東京駅、新宿、渋谷とか
よりも、
新宿、渋谷とか
いただっぴろいイメージはあるけど、でもそれなりに人はいる気がする、
うん、でその中でその駅前でその演説をしてて、うん、で駅前ってそのデパートがわってなってるところで、
うんうんうん、
こう一区間を使って、
うん、
駐車場か何かを使ってたのかな、なんか話をしてたんですけど、うん、で
街頭演説、
街頭演説をしてて、うん、で実際自分がその場にこう降り立った時に、
うん、
なんとなく居心地が悪く感じちゃったのね、
はい、
でこれって本当自分がそのなんだろうな、良くないことなんだろうけれど、
うんうん、
その政治宗教に、あ、政治に関して興味はあるし、 うん、それにどういう政党を支持すべきとかっていう自分の中でもあるんだけれど、
うん、
そのなんだろうな、その自分的には若干そこで話を聞くことが恥ずかしいと思っちゃったのね。
なんで？
なんか聞いてる人たちっていうのが結構パッと見なんだけれど、うん、自分よりもちょっと上の人たちが真剣に聞いてるっていうような感じだったのね、
うん、
で若い人たちも止まって聞いてる人たちって本当に数人いるんだけれど、
うん、
やっぱなんとなくその環境って僕は居心地が悪く感じちゃったのね、
うんうんうん、
さあなぜかって言われたらちょっと分かんないんだけれど、うん、そのそれがなんだろう、本当にダメな表現をするとダサいって思っちゃったんだろうね、うん、
ああなるほどね。なんかそこってすごく策略に乗っていて、
うん、
やらしい言い方すると、
うん、
若い人に政治に興味を持ってもらいたくないんですよ、
うん、え、そうなの？
そうなんです、
うん、
若い人は政治とかに興味を持たずにただただ税金を払えばいいんです
っていうふうに植え付けてるってこと？
そうで、じいちゃんばあちゃんでその税金を食い物にしていけば、
うん、
いいわけじゃん、
うんうん、っていう感じの政党ではなかったのね、うん、どちらかといえば、
うんうんうん、
若い人たち頑張っていきましょうみたいな感じの話だったの、うん、けど、
うん、
で拍手もしてたりするんだけれど、うん、
だから伊藤さんがちょっと恥ずかしいなとかって思う、
うん、
ダサいなって思ってる根本は、
うんうん、
そういう風に日本の政治家にマインドコントロールされてます、
うんうん、あ、そうなの？
あなたマインドコントロールされてますよ。
どういう風にされてるってこと？
だからまだ若いんだし、
うん、
政治とかに興味持ってるってこと自体が、
うん、
ダサいなって思うこと自体が、
うん、
もう思うツボです。
あ、ダサいと思ってないよ。だから自分は、
うん、
思ってないし、うん、政治に興味あるしって思ってるんだけど、うん、その環境が居心地が悪かっただけなの、
うん、あ、それなんでだろうね。
やっぱその周りの人たちの雰囲気っていうのがやっぱ、
うん、
なんだろうな、若者がたくさんいるところとかで話を聞くっていう環境だったら安かったのかもしれないんだけれど、
うん、 やっぱあれだよね、テイラー・スウィフトとかが応援演説しなきゃダメだよね。
だから見やすいしね、
うん、
そこに集まりやすいしっていうのあるんだろうけれど、うんうんうん、なんかこうわざわざそこに泊まって話をちゃんと聞いて理解して、うん、この政党をもう一回支持しようとか、うん、この政党じゃないなっていう風になるのかもしれないし、聞くことってすごい重要だし、耳を傾けることってすごい重要なことなにもかかわらず、自分の中で居心地が悪かったから、やっぱ近くのデパートに入っちゃったのね、
うん、
あれって何なんだろうなと思った時に、自分はまだそういうそのさっきの洗脳なのかもしれないけれど、
うん、
そういう環境に慣れてない、慣れてないって言い訳になっちゃうんだけれど、
うん、
から自分がそれに対して慣れてないものに対しての嫌悪感があったのかなと思って、またそういうところから少しずつこうみんなもそういうふうに思ってる人はいるのかもしれないし、僕一人だけなのかもしれないけれど、うん、触れる機会をせっかくもらってるんだけど、触れる機会がもっと、うん、なんだろうな、あの入り込みやす
い
のは、
あ、はいはいはい、
勝手な自分の意見だけど、うん、必要なのかなって思ったのね、
うーん
っていう政治の話をしちゃったんですけど、
はい、
よくないかな。
いや別にいいと思いますけど、まあでもなんだろうな、うーん、意外と、
うん、
その政治に興味がない人って
ないわけじゃないよ、
だから少なくって、伊藤さんのほうと話してない、
うんうん、
でも、うん、そこに興味を持つっていうこと自体、その街頭演説とかに惹かれるっていうことがちょっといけてないなとかって思う、なんか居心地悪いなって思うのは、
うん、
多分、
うん、
なんだろうな、スーパーマーケットにイチゴを買いに行くっていうのを、
うん、
自分でイチゴを買いたいと思ったら買いに行くじゃん、
行く、
でも玄関にイチゴ買ってくれませんかっていうのが、うん、お収入に来た時に、
うん、
イチゴ欲しかっても、
うん、
なんとなく買いづらいじゃん、
あ、はいはい、
っていうぐらい、そうね、なんかその、 あの街頭演説が意外と押し売り感があったりとかするから、
うんうん、
その押し売りに流されてるっていう雰囲気が嫌なんじゃない
かなって思ったのも一個だし、うん、その演説をしてる人に対しては特に違和感はなかったの僕は、
うんうんうん、
そのどちらかといえば聞くスタイル、
うん、
雰囲気っていうのがちょっと苦手だなって思ったのが、うん、そのなんだろう、こっから止まらないで聞いてくださいみたいなロープを払われるわけなんですよ、
うんうんうん、
でこう聞く人は中に入ってくださいみたいな感じで固まって聞くみたいな感じなのね、
うんうん、
で確かにそれは必要なことなんだろうし、ちゃんと聞く姿勢って必要なんだろうなって思うんだけど、
うん、
どうしてもそれがあの止まって傾聴する、
はいはいはい、
っていうことができなかったなっていうのは、その初めてのことってどうしてもなんだろうな、身構えちゃうっていうのも、
うん、
それはそのそういうものだっていう文化であればしやすいと思うのね、うん、みんな止まって聞くものなんですみたいな、その一番顕著な例で言うと、その僕は流されやすいタイプだからっていうのもあるんだけれど、そのタイにいた時に、タイってそのとある時間になってくると、
うん、
なんかチャイムみたいなのが鳴って敬礼する時間があるのね、朝8時か何かなんだけれど、うん、みんな止まって動かないで止まってただお祈りなのか何かをする時間っていうのがあるのね、
うん、
でそれってその外国人でなんだろうと日本人であろうとタイにいる人はみんなそうしてるわけよ、
うん、
あ8時だ止まるみたいな感じ、8時かちょっと違ったかもしれないですけど、止まって聞くみたいな、あ聞くってかお祈りか何かをするみたいな感じなんだけれど、うん、なんかそこの感覚があればできたのかもしれないんだけれど、日常今までその僕がそのなんだろうな、選挙演説たるものって聞いたことがなかったの実はちゃんと、
うん、
ちゃんとってかその目にすることがなかったの、
うん、
でそれを目にする機会があった時に初めてだったのね、あこんな感じなんだ、こんな、まあ、本当に他でやってるところもあったのかもしれないんだけど、
本当に働いてた、
うん、
だってさ街頭演説って結構通勤時間帯になってみんないるよ、
あ
大井町にもいるよ、
あの規模なら、
うん、
数人でしょ、
数人数人みんななんかメガホン持って、
あそうそうそうそうそう、うん、それはえそれも止まって聞いてるみんな、
いや止まっほとんど止まってない、
私はそれはもう本当に通勤中だからっていう理由があるから聞かなくていいのかなと思って聞いてなかったの、うん、その、
うんうんうん、
若い新人の頃とかね、
うん、
東京で働いてた頃っていうのはまあそういうもんだろうなと思って、うん、その時間帯はずっとスーってスルーしてたし、うん、チラシも受け取らなかったし、うん、っていう感じだったんだけれど、いざその大規模なあのその今説明すると、その池袋でやってたのはもうどっかのロータリーか何かを多分借り切ってるのよ、の中で
借り切れない
の、
ね、
借り切るか、なんかその車の上で舞台みたいなの作ってて、うん、そのなんだろう、盆踊りとかって、
あ、盆踊りしてた、
うん、盆踊りするときってあれぐらいの高さあるじゃん
え、そんな高いの、
わかん、僕がそういうふうに高く見えただけなのかもしれないけど、高いところから大きい声出してるのよ、うん、大きいってか巨大スピーカーもあるし、うん、っていうところで話をしてて、いや、まあ、規模が違うっていうのもあって、うん、だからそれもあったのかなと思って、
まあ、ちょっとピンとこないけど、
うんうん、あ、なんで屋台です、うん、屋台、あの何、盆踊りの、
はいはいはい、
あれの規模で普通に
太鼓を置くところでしょ、
そう、
めっちゃ高いよ、3メートルぐらい高い
ぐらいだと思うのところでやってたら、泊まって聞くみたいなところなんだけど、
うんうん、
どうです、聞きます、
いや、わかん、多分そういうのは見たことないし、うん、
うん、自分の中でそれが結構、
てか基本的に街頭演説興味ないから聞かない、
なんで、
なんで、
あ、それも僕も思ったのよ、
うん、
そのもうちょっと調べれる何ものがたくさんあるじゃないですか、うんうん、ネットだのなんだのって、うんうん、っていうのがあるから、そこで演説聞けばいいなって思ってる自分もいるのよ。
なんかね、その街頭演説って、うん、こう解散総選挙をしそうな雰囲気になってからみんなわらわらわらわらし始めるじゃん、
うん、
そういうなんか見えすぎた票取りみたいなのがもうちょっと嫌、うん、
あ、なるほどね、
うん、
ちょっと何も言えない
なんか、うん、下心見え見えだしそ
う、
う
んうん、
まあまあ、その選挙に向けて盛り上げていこうっていうのは分かるんだけど、
まあ、下心がなければやっていけないんじゃないの、
まあね、でもその日常でなんかこう、うん、普段と変わらずやってくれないと、
うん、
なんかこう総選挙ありそうだからって言うんだったら、うん、もう総選挙の公示があって、
うん、
始まってからやってくださいっていう感じ。
なるほどね、うん、ただその世の中全部下心ないことでやってる人っているっていうのはあるんだよね。
だから逆にその見え見えすぎて、
うん、あ、オープンすぎるからね、
嫌なので、
なるほどね、うん、もうちょっとなんか違うコンテンツで聞く機会があればそっちの方でっていうのが、若者向けだったらそういうのでいろいろやってくださってるとは思うんですけれど、うん、そっちの方が受け入れやすいなって自分はちょっと思ってしまったっていう話でした。
はい、
はい、
おじさん二人の way to say 生活。
いや、なんかちょっとオープニングからあのヘビーな政治と宗教の話。
ヘビーじゃないでしょこれ。
ありがとうございます。もう
これはダメなんじゃない？これいい、
最近ね、暑い暑い日が続きますけど。
はい。
あの私たち今日、
はい、
寿司テック東京に行ってまいりまして、
はい、うんうんうん、
あの伊藤さんが、
うん、
なんか寿司食べれるかもよみたいな感じで申し込んで、
うん、
フラッと申し込んだものなんですけど、うんうん、どうでした、
うんうん、めっちゃ美味しかったねっていうものは何もなかったけど、
全くなかった。でも、うん、あ、最後に、うん、こう寿司屋台のインスタグラム用の写真ブースがあったのはちょっと嬉しかったけど、
うんうんうん、
食べ物なかったね。
そうだね、
ね、
寿司テックっていうのをちょっと簡単に説明した方がいいと思うんですけれど、
はい、
東京都知事、
ね、東京の、う
ん、東京都知事の小池さんが、何でしたっけ、日本のテクノロジーを世界に広めようってことなんでしょうかね、
うん、分かんない、
分かんない。
でもとりあえずテクノロジーだね、
うん、
なんか自動化、自動運転だとか VR とか AI とかそういう系の、
そう、
日本のテクノロジーを開く、あの、なんだろう、皆さんに紹介する博覧会みたいな感じ。
そう、
うん、
だからその空飛ぶ車が、まあ、見れたりとか、うん、空飛ぶ車っていうか、なんかまあそういうような模型だったりとか、
うん、
VR を使ってこう対戦ゲームとか、
うん、
ストリートファイター的なものができたりとか、そういうものがやってるのが、ね、有明に全部集約されてるっていうものなんですけど、
ぶっちゃけその東京オリンピックの跡地を なんかどうにかして使っていかなきゃいけないからさ、
うんうん、
本来であればビッグサイトでやるような話の展示会だけど、
うんうん、
有明スタジアム使ったりとか、
うんうん、
っていう
イメージなんですかね。
ね、あ、スタジアムじゃない、有明アリーナ、
うん、
使ったりとかさ、なんか、うんうん、オリンピックはどっちだなって感じだったけど。
あ、うん
うん、
そう。で、そんなところで一応未来型のものが大体大きくあって、うん、で、なんでしょう、乗ったものとかがその自動運転化、
うん、
のもので、
あれ大変だった。あの AR のフィットネス。
あ、そうね。それじゃあ説明していただいていいですか。う
ん、なんかあの皆さんピコとか。メタとかの、
うん、メタバースのやつですか。
AR のコンピューターっていうか、ゲーム機って持ってると思うんですけど、
はい、
それを使ったなんか対戦型のスポーツフィットネスゲームで、
うん
まあ、走ったりとか、
うん
パンチしたりとか、
うん、
しゃがんだりとか横に避けたりっていうのを、
うん、
実際に AR でやって
VR じゃなくて
AR AR じゃない VR だ
そうだね
VR でやって、うん、で、対戦するっていうゲーム、
はいですね、一番分かりやすいのがリングフィットアドベンチャーの VR 版って持ってるんですね。
いやあれ
あれ
あまあまあそうね。だからピコとかのゲームには実際入ってるんで。
あ、ピコってなんだろう。
VR のゲーム。
ああそうなんですね、
うん、
VR のゲームってことですよね。
そう今だからピコとあとメタのやつってなんだっけちょっと忘れちゃった。
分かんないな。
そうキャンディーさんが持ってたけど。
ああそう、
うん
うん、
あとあそこさんも持ってるんだけど、
はい
まあ、VR のゲームって流行ってるじゃないですか。
そうですね。
でパソコンだとめちゃめちゃ高いんだけど、
うんうん、
ゲーム機だと、まあ、プレイステーションなり、
うんうん、
メタなりピコなりってあるんで、
うんうん
まあ、それのゲーム、
はい、
でも基本的にそれ一人用だから、
うん、
対戦型ってないんですけど、
はい
まあ、今回アシックスっていう、まあね、スポーツブランドのブースで
スニーカーで有名な
そう、
はい、
の VR のゲームができて、
はい
なおかつ結構疲れたっていう。
そうですねっていうのがあったりとか、
うん、
で私ちょっと話を途中だったんですけれど、
はい、
そのタクシーですね、自動型タクシー自動人がいなくて自動で動くタクシー
自動運転のタクシー、
ね、自動運転のタクシーの乗車だったりっていうのが、うん、ホンダとかいろんな会社が出してたのを乗ってっていう体験してっていうもので、はい、で一部その
実際動いたりはしなかったんだけど、
うん、
するところもあるみたい、
うん、
なのでそこは展示会だけなんで、動いてるところはなかなか見れないんですけど、
はい、
別の場所だと、
うん、
あれだよね
そう予約制で
実際、うん、乗れたりするっていう
っていうのもあってっていうので、
はい、
でもう一個気になったのがその自動車なんだけどそれをアクセルブレーキを間違わないようにっていうのでその今基本的にまあ、車乗ってる方は分かると思うんですけど足元で全部操作するじゃないですかアクセルだったりブレーキだったりっていうので、うん、でその踏み間違いをなくすためにっていうので手動でできるような手動っていうかハンドルのところについてるまあそういうのも海外であると思うんですけれど、うん、それを販売っていうかそれを見せてくれるところがあって高齢の方でもまあミスがなく運転できるようにっていうのを説明してもらったところがあったんですけれどもうすでに250万ぐらい、
うん、4人乗りの
軽なんですよねサイズ
軽じゃんサイズはスマートと同じぐらい
のぐらいのそう、
うん、
とかが
軽よりちっちゃい、
うんうん、ですね、
うん、
とかの
電気自動車が展示されたりしてました
なんでまあそういうのをまあ未来に向けてっていうので言ってましたね。そのさっき の, その自動タクシーに関しても2050年25年か、うん、26年だ
2026年って
2026年、うん、あと2年後にはもう東京の街走らせたいですみたいな感じの段取りでやってたので
た、ね、
もうどんどんどんどんまあ何ですかね、
はい、多分寿司テク東京は今月末までなの で,、
はい、
で入場料も無料だし、
うん
まあ行くとこないなという方はぜひね、はい、気楽に行ってみてはいかがでしょうか。
そうですね、
ここですね、
はい、
はい、じゃ あそろそろお便りを紹介していきます。
お願いします。
よろしいでしょうか、
はい、
ババハレンチノさんからお便り頂戴しています
。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。お帰りなさい。
はい。
伊藤さん、山 P さん、お帰りなさい。日本人の感覚は置いておいて、やはり日本は便利な国だと思います。自分自身も特にヨーロッパに定住するのは結構大変だと思っておりました。今後お仕事の都合で海外にまた住まわれることがあるのですかね。それまで日本を満喫してください。フランスの話をするような内容に触れており、ひょっとして自分のお便りのことかなと思いましたので、なるべくお便り出しますね。ゲイプライドに触れておりましたか？3年パリスに住んでいて、普段は LGBTQ に理解されてないフランス人も多く、多分宗教も関係あるかと思いました。しかしパリのゲイプライドの時は、LGBTQ とか関係なくパレードに参加する人、見る人がただ単に楽しんでいて、とにかく爆音で音楽が流れ、野外のクラブ化になっており、見てる人たちも踊りまくってました。特にフランスの学生はお金がない分、ただ単に騒いで楽しんでいる様子は、こだわりが強くなく、この日は楽しもうとする様子が心地よかったです。その後、東京に戻ってきた時に、たまたま東京ゲイプライドがあり、見に行ったんですが、規模は明らかに小さいのは理解してましたが、大きな違いを感じました。東京のゲイプライドでドラッグクイーンや仮装してる人、ゴーゴーを除いてパレード参加者にカメラを向けると顔を背けたのがほぼ全員だったのが印象的でした。パリのゲイプライドの参加者や観客側の両方にカメラを向けたら皆さん笑顔で手を振ってくれるし、写真を撮っていると写真を撮られていた人が来て、私はこの角度の方がいいからとポーズを取り、写真を撮り直されてしまいました。本当これがゲイとしてのプライドであり、日本人との意識の差を強く感じた瞬間でした。私自身コロナ前までレインボーリール、東京国際ゲイ&レズビアン映画祭のボランティアスタッフを務めさせていただいておりましたが、中には優劣をつけたがる方もいて、一度なんだお前もそこら辺のおかもと一緒かと言われたことがあります。少しずつゲイとして差別も解消されている中、逆に LGBTQ の内部で不愉快なことが見られており、人として成熟されていない人はどこの世界でも存在するんだなと感じました。本当に先になるべくガイドブックに載っていないようなパリの情報をお便りするつもりがかなり脱線しており、すいません。それではジルベールになれなかったババアハレンチのアビアントということで、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、いつもいただきまして、まあ、今回あのプライ東京ゲイプライド前々回ですかね、
あ、はい、
東京ゲイプライドで伊藤さんボランティアもされたということもあって、はい、いろいろお話しされてますけれども、
はい、
まあのババハレンチノさんも似たような感覚をお持ちなんでしょうか、うん、まあまあ、僕らヨーロッパのゲイパレードゲイプライドを参加した時っていうのは、うん、まあまあアムステルダムとか特にそうなんですけど、
うん、
LGBTQ 関係なく楽しむイベントであって、
うん、そうだね、楽しむっていうのが最優先にあるかなっていうところですよね、うんうん、そう
メッセージ性というよりかは
楽しむ
だよね、まあ、楽しむっていうところから、うん、まあ、理解が進めばいいなっていうところなんですけど、
うん、
日本のゲイプライドも、まあ、楽しめないわけじゃないんだけど、
うん、
だけどでもなんかそのやっぱそのデモ行進に近いっていうような言い方をしたりとかしたんですけど、
はい、そうですね、
うん、やっぱそういうところもなきにしもあらず、
うん、
で楽しんでる人もっていうかいる人も限られてる LGBTQ で興味がある人しか入ってこないみたいな感じになってるのもちょっと残念だなっていう話をね、
うんうん、
させていただいてますけど、
その、はい、やっぱりそのボランティアをやった時に、はい、その運営側が言ったことに、うん、皆さんまず楽しんでくださいっていうのを一言言ったのね、うん、ああまあさすがだなって思ったのよ、
うんうんうん、
でやっぱそこがポイントだなと思って、自分たちが楽しまなければそのボランティアの中には大学生とか自分も全然 LGBTQ プラス関係ないです、関係ないっていうかその荒い区分だと思うんだけど、
うんうん、
っていう人とかが普通に、まあ、ボランティア興味があるからとか、もう今後就職するからっていう感覚の人もいるだろうけれど、ボランティアしたいからっていう子もいるだろうし、でそんな中でまず楽しんでくださいみたいな、ボランティアの人たちが楽しむことがまず重要だからみたいなのを言った時に、あ、さすがだなと思って、そこってやっぱり重要なポイントだなと思って、自分が楽しめば伝播するものってあると思うから、それをまあ主催者側運営側がそういうふうに言ってくれるのは 結構気が楽だなと思って、カチカチでやられるよりも少しはまあ楽しんで、ただまあどうしても自分はボランティア側だしっていうところは意識持ってくださいねみたいなのはあるんだけれど、そこはまあ重要だなと思って、でそこから多分楽しんでみんなやれてるから、そこからあとこう受け手だったりとか、参加者側だったりとか、そのアライの人たちがどういう反応するのかっていうところが、まあ、全員が全員変わるのは難しいと思うから、ここが自分が楽しむっていうところからまずスタートなのかなって。それが多分ヨーロッパはまあ結構そこの幅が広いんだろうなって思うから、みんな楽しんじゃえっていう感覚の人たちが多いところ、で日本、そのババハネチョノさんもまあおっしゃってますけれど、その日本はどうしてもそのなんだろうな、顕著にそのなんだろうな、痛手を負ってる人たちがいるんじゃないかなって思うのね。そのまあ僕は特に自分が怪我をしたこと、怪我っていうか、なんか心の傷を負ったことはないんだけれど、まあ心の傷を負ってるのかもしれないんだけど、そのやっぱりこのオカマ野郎とか、この何オカマ野郎かとかっていう風に言われたりするものを見て、あ、なんとなく注意しようって思って生きてる人たちが多かったんだろうなっていうのがあるから、なんだろうな、写真撮られた時にこの人は多分大丈夫だろうけれど、どっかで電波した時に、あ、電波っていうかどっかで晒された時、さ、どっかで見つかった時、会社の人には言ってないかもしれないし、誰、まあ、親にも言ってない人もいるだろうしっていうところで、どっかを気にしちゃうことが多いんだろうなって思って、
なんかね、そのアムステルダムのプライドパレードで出ても、あの写真撮られたとしてもゲイだって認定されないし、なぜならもういろんな人が
いろんな人がいるから、
でも東京ゲイプライドだと、やっぱゲイじゃないと参加してないみたいな、もしくはゲイを積極的に支持してますっていうか、あの意識高くあのサポートしてますっていう人ぐらいじゃないと、来ないっていう雰囲気のニュアンスに今なっちゃってるから、あのそれが映って、まあ、バッシング、ゲイバッシングがあるところで、公開されたりすると、確かに危険っていうのは分かるんだけど、でもそういうイベントにしたくないよね、本当はねっていうところではないかなと思うんだよね、だからあの伊藤さんの写真が撮られたとしても、だからといって、ゲイだとは限らないし、
そうなんだよね。そう、ただ日本ではどうしてもそっち側に寄っちゃってんだねって思った時に、どういう風なこういじめではないけれど嫌がらせを受けるかもしれないしっていうところの危機管理、自分の中で守りたいものっていうのがあったりするから、慎重になってる人たちはやっぱり少なからずいるんじゃないかなとはちょっと見てて思いましたけどね。で今回その1個そのツイッターでまあ炎上したことってあるんですよ。実はなんかその LG、今回その TRP2024 もその謝罪というかまあ文出してましたけれど、そのなんだろうな、そのちょっと過激な表現ありましたみたいな、っていうのがあって、まあ個人的には全然そんなのどんどんやっちゃえよって思っちゃうんですけど、私は。ただやっぱ見る人が子供だったらどうするんだみたいな、まあそれも早めでいいんじゃないのって僕は思ったりするんだけれど、やっぱ許さないみたいな人たちがいたりすると、そこをひたすら叩く人たちって出てくるから、そういうのを目の当たりにしちゃうとさらに自分の殻ってこもりたくなるなって思ったのね。そのリスク、カミングアウトすることのリスクが余計怖くなる瞬間が出ちゃうから、
なんとなくね、日本はハードルが、まあ、高いのかなっていうイメージはあるけどね、はい、
なんでね、まあそこら辺も踏まえてっていうところで、やっぱ怖さっていうのは日本にはまだあるのかなとはちょっと思ったりしましたけどね、
はい。ババハレンチョノさん、あのお便りいつもありがとうございます。はい、僕ら、まあ、今回、前回、前々回か、
はい、
あのレインボーパレードについて、レインボープライドについてお話してますけど、
はい、
あの2人ともですね、あのパリは大好きなので、
本当ですよ、
あのパリの話は多分要所要所で出てきたい、出したいと思っているので、
はい、
で実はパリの情報をもう今日本にいるので、取り入れることができません。
ただ発信ができますっていうのがメリットなので、
なので、はい、ババハレンチョノさんが あのパリの話を思いついた時にお便りくださると、あのまたパリの話で盛り上がれるので、
うん、
お便り次回もお待ちしてます。
あともう一個、そのレインボーリールに関してなんですけど、はい、うんうん、その東京国際ゲイ&レズビアン映画祭っていうのがあるんですけれど、
はい、
これって知ってました？
知ってます。
私も知ってたんですけど、はい、その大学になった時に初めて知ったんですよ、
はい、
大学で東京に来たからっていうのもあるんですけど、うん、東京に行ったら、うん、あそういうLGBTQ プラスに関するその映画祭たるものをやってるんだなっていうのを知ったので、うんうんうん、あちょっと見に行こうかなって思ったけれど、やっぱなんとなく怖さがあって行けてないかったんですよ、
うん、
でここのなんかその裏情報だったりなんだったりっていうのも実はちょっと個人的にはすごい興味があるんで、
はい、
なんかまたお便りいただいたら、
お手
やりいただけたら嬉しいなみたいなのを思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。
いつもありがとうございます。本当にラブです。
はい、はい、じゃあ次のご紹介させていただきますね、はい、デンハーグのカズさんです。
カズ様、
お帰りなさい。
お帰りなさい。
ヤマピーさん、伊藤さん、こんにちは。ノルウェー生活に終止符を打って新たな生活を日本で始められるとのこと。新しい門出に乾杯です。今回のエピソードのタイトルを見たとき一瞬クエスチョンマークが3つとなりました、それまでの配信会では帰国のことなど全く感じられなかったので驚きましたが、きっと実生活では事例を受けてから帰国、引っ越し準備、お別れパーティーなど怒涛の数週間を過ごしていたんだろうなと拝察します。お疲れ様でした。ありがとうございます。今度その帰任準備から出発までのことなどをテーマに話されたら良いのではないかと思いました。オランダにも遊びに来てくれてどうもありがとう。一緒に訪れたマウリッツハウスやハウス美術館やフォーリンデン美術館、エッシャー展、スヘベ人間絵画など思い出深いです。僕の職場にも来てくれましたよね。また僕ら、夫婦って言っていいですかね。
そうですね。
夫婦もノルウェーに行きました。連れて行ってもらったバンガローパークで、バーベキューしたり、ドラム缶風呂に入ったり、伊藤さんご匹のムンクの家にも行きましたし、サウナに入ってオスロ湾にダイブなんてこともしましたね。僕ら二人だけでは絶対にしないような旅行を体験させてもらえてとても嬉しかったです。あの時におじかつさんの番組にゲスト出演させてもらったものも僕のポッドキャストデビューでした。本当懐かしいです。これからはおじさん2人東京同棲生活になるのかな。ポッドキャストは続けてくださいね。東京からの発信も楽しみにしています。次回の僕の帰国の時にはぜひ東京で会いましょう。
ぜひぜひ
です。
ありがとうございます。いつも
ありがとうございます。
大好きです。本当にカズさん、
ね、すごくカズさんとはあのポッドキャストでつながってから、
はい、
なんだろう、
いろいろ教えてもらったりしてるんですけどね、
ね、すごく短い間でしたけどいろいろあったので。
そうですね、
うん、
まずその最初 の, その、まあ、帰国の準備から出発までのことを話すっていうのも確かにどっかでした方がいいのかもねっていう、
うん、忘れないうちにまたあのどうだったかっていうのを話させていただければなと思います。
なんか結構怒涛だったんですよね本当に、うんうん、ババっていうので、なんか実はですねそんなこともあっていろんなポッドキャストさんのちょっと配信もちょっと途切れて聞けてなかったりするんですけど、うん、みたいな感じでちょっと本当に怒涛で忙しかったなっていうのが。そう
でまだ実は帰国の手続き、
うん、
終わってなかった、
荷物届かなかったりっていうのも荷物届かなかったりっていうよりも船便がまだなんですよね、
うんうん、あとはもうあの行政系の手続きも、
そうですね、
まだ終わってないので、うん、
いろいろちょっと段取ってるっていうのはちょっとまあ時間はかかりますよねっていうところですね、
はい、
うん、でそのカズさんと一緒に、オランダ の, そのマウリッツハイスとかいろいろまあ行ったんですけど、うん、そのいろいろやっぱ、まあ、うちでも話してますけど美術関係って見るのも楽しいけれどそこにプラス説明が入るとこんなに世界って広がるんだなみたいな見方が変わるんだなっていうのを初めて知ったんですよ、
ね、多分伊藤が、まあ、美術館巡りは好きなんだと思う
んですよ。スタンプラリーが好きなんです。
そう、美術館に行くのは結構好きなんだけれども、うん、あの説明を絵の一つ一つの説明を聞きながら美術を見るのが初めてだったのか、
初めて
そのねあの内容を知ったらさらに楽しいということもあって、
うん、
あのパリに行く時も事前にどういう美術があるのかって調べて行ったりとか、
ね、
ちょっとずつなんかこうスタンプラリーから 脱出し卒業しそう。
そうですね、うん、その美術に関してってそのなんだろう小学校ぐらいの頃から授業ってあるじゃないですか、
うん、
教えてくれてたんですかね。私ちょっと全然なんか普通に絵描いて楽しんでたような記憶しかなかったんだけど、
うん、
あれはこういう風に見ますよみたいなのとかもうちょっとなんか勉強すればよかったのかなって、うん、勉強する機会勉強するもんだと思ってなかったねあれって。
僕でもなんかね、うん、美術系が好きなのは好きなのっていうか勉強はそんなろくにしてないんですけど、
うん、
あの高校までの美術って絵描いたりとか、うん、彫刻彫ったりっていうのがメインだったと思うんですけど、
そうだよね、
大学の時に教養部で、
うん、
美術史から考える社会学みたいなのがあって、
いいね、
うん、そこがね結構ね楽しかったっていうかね、なんか美術を、
うん、
美術として見なくなったというか、
はあ、
例えば、
ね、
あの大学卒業してないと美術館に行く人が少ないとか、
うん、
そういう
なんで？あ、そうか、そういう歴史的なものがあるからね。
のでハイソサイエティだという自覚があって、
うん、
その教養として美術館に行く人と、
うんうん、
本当に美術に興味ある人って学歴が関係ないはずなんだけど、
うんうん、
学歴が高い人は、
うん、
教養としてそこに行っとくべきっていう感覚から行く人も行ったりとかするっていう話があって、
へえ、
うん、
面白いね。
そう、なんかねその授業はすごくなんだろう美術の
うん、
なんだスノブなところを見せてもらったというか。
なるほどね、
うん、
これさ小学校とか中学校でそういう教育はやってんのか、
うん、美術史ねちょろっとあったはずだよ。
なるほどね、
うん、
なんかそれをもうちょっとこういう風に見ればこういう風に見えますよね、例えばそのなんだろうゴッホの絵がここがすごいんですみたいなのとか、その歴史的なものも含まれてっていうのをこう中学校とか高校でやるのもいいんじゃないのかなって思うけどね、うん、やってるところも当然あるんだろうけど、うちの学校はちょっと頭が良くなかったのかやってなかったんですけど、なんかそういうのが早い段階で分かれば未来自分が進むべく方向性って変わるだろうなと思って、その、
うん、
自分は絵がうまい、それは他の人から言われて絵がうまいっていうのを言われたから、うんうん、よしじゃあ画家になろうって思う人、まあ、これはまあ当然の方向性だと思うけれど、じゃなくそのこういうバック背景を知った方が上にこういう風な絵のタッチ描き方、
うん、
たるものを自分でもうちょっと突き詰めたいみたいなってなったら、そこの学校に行くだろうなと思って、絵が上手くなくてもね、
うんうんうん、
その分かんないよ、その絵が上手い人たちだけが言ってるのかもしれないし、うん、じゃないかもしれないし分かんないんですけど、
うん、
そういう機会がなんかもっとね、
うん、
学ぶ機会があれば、その絵描くことは当然重要だし、小学校のうちにいろんなところをスケッチすることは当然 大事だし、
うん、
いろんな色彩を知るのは大事だと思うんだけど、そこにプラスなんか勉強要素をもう一個入れるっていうのはいいのかなって思ったけどね。
なるほど、
うん、
でもなんか面白いね、その美術ってさ、
うん、
あのまあ、絵に関して言えば、
うん、
もう写真が出てきたりとかさ、
うんうん、
あの近代技術の発展とかだったりとか、
うん、
宗教が理由でとかっていうのがいろいろバックグラウンドがあって、
ありますね。
まずそのギリシャ時代は写実的なものっていうのが多かったけど、
うんうん、
キリスト教が出てきてから、
うん、
写実的に絵を描くっていうのがすごくあの
タブー
失礼になって、
はい、
すごく稚拙な宗教家が出てきたけど、
うんうん、
ルネッサンスでまた写実的なものになり、
うん、
で、なんだろう、レンブラントとか出てきてさ、
うん、
写実的なところがこうマックス
はい、
行った時に写真が出た時に、
うんうん、
あれ写真の方がすごいじゃん、
うんうん、
ってなっちゃったら今度そのものを描くこと自体が、
うん、
じゃなくて、うん、もっとなんか表現の一つになってきたっていう感じ、
うん、
だから多分絵が表現の一つになってるのって、
うん、
写真が出てきてからがすごく顕著なんだと思うんだよね。
うん、 あ、なるほどね。あ、それそうね、まあ写真で撮っちゃえばいいものが多いからね、
う
ん、
そう
それを実際絵にするっていうことで何か意味合いがあるのかもしれないしっていう感じ取れるものもあるだろうからね、うん、まあそうね、なんかそういうところを勉強できたのはヨーロッパに行ってカズさんに出会えたことがすごいいい
ですね。
私はプラスになったなと思います
ので、ね、お城でムンクも勉強されて、
はい、とか、はい、まあそうね、そういうのとかも教えていただいたりっていうところだったりするんで、うん、はい、まあ自分自身もねちょっとそこで、うん、なんかせっかくもう今更45になりましたけど、毎回その芸術、うん、美術たるものっていうのって、うん、どっかで勉強する機会ってもらえたらいいなとは思うけどね。
山田五郎先生が YouTube やってらっしゃる、
やってますよ。そうですよ、
ぜひご覧になっていただいて、
ムンクの世界は、ムンクの叫びは実際あれはああいう世界だった、うん、ああいう色だったみたいなことを話してたんですけど、確かにノルウェー行って、うん、ああこれ同じ世界だな、同じ色を使ってんなと思ったのはあったりするから、はい、そういうのをなんか YouTube で今学ぶ機会ってあるから、そういうので勉強していくのも面白いかもね、うん、なんかいろいろちょっと勉強していかないとなって今更思いますけどね、なんかもうちょっと歯磨きがつけばよかったのかもしれないけ
ど、興味があるものがあれば、うん、どんどんどんどんインターネットでその情報としてはさ、いい情報と悪い情報、玉石混交だけど、
はい、
情報の量としてはすごくインターネットの中に眠ってて、
うん、
で YouTube とか動画で見やすい聞きやすいものもたくさんあるので、
うん、自分にフィットするのだけね、うん、その自分にが好きなものだけその読むっていうのでもいいからね、うん、最初の話に戻りますけれども、うん、はい、オーディブルでも自分の好きなものだけ聞いていただくっていうのでもいいのかな、はい、うちの番組は好きな人は聞いてもらって、嫌いな方は聞かなくてもいいかなって思ってるんですけどね、
まあ、そこら辺聞き流してもらって、
はい、聞き流してもらってにしましょう。
はい、
はい、
おゆがつ in Norway、
はい、ここまでお聞きくださってどうもありがとうございます。あ、オープニングするの忘れちゃった。
いいでしょう、行きましょう、
はいはい、ということでですね、
まあ、これからも頑張っていきます
ので、はい、これからも頑張っていきますんでどうぞよろしくお願いします。あの、はい、暑い日続きますんでね、あの体調崩されないよう、あの 私たち5年ぶり、僕は5年ぶり、伊藤さんは2年ぶりの東京夏なので、
そうですね、
あのちょっとこれからどれだけ暑くなるか怖いぐらいですけど、
うん、はい、楽しみでもありますけどね、は
い、あの暑い夏を楽しんでいけたらいいな、皆さんと一緒に楽しんでいけたらいいなと思っております。それではこの辺で
バイバイ。